メッセージに入りたいと思います。プリントをですね、ご覧いただきたいんですが、幕屋建造についてずっとお話ししてきてるわけですが、今日はですね、30章の、22節から、38節ですね、ここを交わりたいと思います。でまず私が簡単にですねお読みしたいと思うんですが、22節からですね38節ですね、ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたは最上の香料を取れ、液体のもつ薬500シェケル、香りの強い日計をその半分250シェケル、匂い勝負250シェケル、ケーシを正常のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品、あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を調合法に従って、混ぜ合わせの香油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のものに注ぐ。会見の天幕、証の箱、机とそのいろいろな器具、食台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇とそのいろいろな器具、旋盤とその台、あなたがこれらを性別するならそれは最も聖なるものとなる。これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。あなたはアロンとその子らに油を注ぎ、彼らを性別して祭司として私に仕えさせなければならない。あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。これはあなた方の世々にわたって私のための聖なる注ぎの油となる。これを 誰の体にも注いではならない。またこの割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるものとしなければならない。すべてこれと似たものを調合するもの、またはこれを他の人につけるものは、誰でもその民から断ち切られなければならない。主はモーセに仰せられた。あなたは香料、すなわち、ナタフ香、シェヘレテ香、ヘルベナ香、これらの香料と純粋な乳香を取れ。これはおのおのその同じ量でなければならない。これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作る。またその幾分かを細かに砕き、その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の中の証の箱の前に備える。これはあなた方にとって最も聖なるものでなければならない。あなたが作る香はそれと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。あなたはそれを主に対して聖なるものとしなければならない。これと似たものを作ってこれを嗅ぐ者は誰でもその民から、断ち切られる。というわけで、今日はですね、この聖別の油ということです。で、簡単に復習しますと、前回まで、祭司の任職についてですね、お話をしたわけです。で、任職は、祭司服、それから聖別ですね、から手足の洗い、それらのものをですね、持って行うわけです。で、ちょっとプリントが、編みかけしてあるところが、前回のところになってましたね。これ次のところですね。黒く、ちょっとこうね、塗ってあるところ。これ前回のところね。命の代償、祭壇命の代償。から手足の清めね。これ前回のところです。で、今日はその隣、聖別の油のところ、訂正するのをちょっと忘れちゃいましたので、こう直しておいてくださいね。今日はこの聖別の油について、見ていこう。から香料、最後の香料。ね、これについて見ていこうというわけです。で、まず大事なこと、聖別の油を作るということです。で、この油の中にですね、まあ、いろんな要素が混ざっている。最上の香料、もつ薬、香りの強い日計、匂い勝負、ケーシ、ね、で、オリーブ油。で、これらを混ぜて、調合法に従って混ぜて、それが聖なる注ぎの油となる。で、これを、会見の天幕、証の箱、机、いろいろな器具、食台、いろいろな器具、香の壇、全焼の生贄のための祭壇、いろいろな器具、旋盤その台、ね、これらのものに注がなければならない。で、これに注ぐならば、すべてこれは聖なるものとなり、これに触れるものもすべて聖なるものとなる。 さらにアロンとその子らにも油を注いで祭司とする。これが聖別の油です、ね。で、この油っていうのは皆さんもうご存知ですよね。油って何を意味していましたっけ。聖書の中で油といったら聖霊ですよね。聖霊です。で、この聖霊というお方を一番、端的に説明しているのはですね、ヨハネの福音書の、12章なんです。で、ちょっと見ていただきたいんですが、ヨハネの福音書ですね、あ、ごめんなさい、14章、ヨハネの福音書の14章ですね。で、ここでですね、イエスは私が去っていくことは、幸いである、ね、私が去っていくことは、幸いであると。で、14章の5節見ると、トマスはどこへ行かれるのかわからない、ね、その道が私たちにわかりましょうかと言ったら、私が道で真理で命だ、で、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはないと、ね、そして私を見た者は父を見たんだ、で、ピリポは父を見せてくれと言ったら、私を見たでしょう、ね、私は父を表現している。で、十節見ると、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか、私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がご自分の技をしているんだ。だからイエス様を見る、あるいはイエス様の言葉に預かるということは、誰の言葉に預かってるわけ？父です。父です。で、イエスというのは自分で独立で勝手なことを決してしなかった。ですから彼は父が、していることを子もその通りに行う、ね、そこまで、自信を持ってっていうのはおかしいんですが、 100% 父を表現したのがイエスだったわけです。私たちはどのくらい、まあ 1% ぐらいかもしれない、私の内側に父が宮沢を成している、ね、どのくらいこう表現できるか、ね、まあ、まだ合格点ももらえてないかもしれませんけど、イエスキリストは 100%で、イエス・キリストは16節、私は父にお願いする、ね、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになる。で、このもう一人っていうのは、ギリシャ語でアロスっていうんですが、他の、別の、ね、しかし同質のということです。神は本質において一つですから、ね、同質の助け主をあなた方にお与えになる。聖霊とイエス・キリストは区別されているお方です。ですが、イエス・キリストは、ね、別の、しかし同質の、本質において同じ助け主をあなた方に与える。この助け主がいつまでもあなた方と共におられる。それは真理の御霊である。そして、その真理の御霊は18節。あなた方を捨てて孤児にはしない。私はあなた方のところに戻ってくる。今しばらくで世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きるのであなた方も生きる。イエス・キリストは聖霊を我々にくださるという約束をした。同時に私も戻ってくると言っているわけです。ですからイエス・キリストはこれ再臨のことじゃないね。だってこの世ってここに生きている人に言っているわけですから。で、そのイエス・キリストは御霊によって今私たちのうちに生きてくださるお方になって、私たちの中にキリストが生きている。ね。だから聖霊を受けるということは、父が天にいて、隣に御子がいて、地上に聖霊がいる。これ聖霊派の理解ですよ。三神論です。ね。神は三ですが、ワン、一つですね。で、ここに書いてある。19節。ごめんなさい、20節。その日には、私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方にわかる。私が父におり、父があなた方が私におり、私があなた方におると言っているんです。これが聖霊を与えてくださる日です。聖霊を得るということは、どなたを得たわけ？父、子、聖霊。三、ね、三位一体の神を得ているんです。バラバラの神じゃない。で、現にこう書いてあります、私の戒めを、 保ち、それを守る人は私を愛する人、私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を、彼に表します。ね。そして23節。誰でも私を愛する人は、まあ、ユダ、イスカリオテでないユダが尋ねたわけですが、私の言葉を守る。そうすれば私の父はその人を愛し、いいですか？よく読んでください。私たちは、その人のところに来て、その人と共に住まう。誰が来るって言ってます？ We です。私たち。我々が得たのはどなた？聖霊を得た。だけど同時に誰を得たわけ？私たち。父子聖霊です。三にして一なる神を私たちは得ているわけ。なんかバラバラにね、持ちちぎって、聖霊様を持ちちぎってちょこちょこくれるような、そういうイメージ違う。ね、皆さんは神の何だって書いてます？ミーヤ。ミーヤということは皆さんのうちにも神がおられる。神バラバラの神じゃないんですよ。父は子により、子は父におり、私たちはこのうちにいて、子は私たちのうちにいる。私たちの中にどなたがいるわけ？神です。父、子、聖霊の神です。そしてイエス・キリストは16章、ヨハネ福音書の16章を見てください。ここでですね、まあ、聖霊が来るとですね、なんて書いてあるか。ね、7節見てください。16章7節。私が去っていくことはあなた方にとって益だ。もし行かなければ、助け主が来ないって言ってるんです。助け主っていうのはアドボケイト、慰め主とかね、我々に助言を与えるものという意味です。ね。で、その助け主があなた方のところに来ない。もし行けば私は助け主をあなた方のところに使わすと。これ面白い。聖霊がどっから出たかっていうんでね、歴史上教会分かれてるのご存知ですか？なんかフィオクリエ問題とかなんとかって言うんですよ。聖霊は父と子から来るのか、子から出てくるのかでもって、東教会、東方教会と西方教会が分裂してるのね。で、東方教会はいわゆるギリシャ正教というところね。自分たちが唯一の使徒伝承の教会である。で、彼らの書いてるのを見ると面白い。プロテスタントですね。まあ、福音派と言ってるんですが、プロテスタントなんてのは1500年以降出てきたんであって、初めからなかったじゃないか。私たちはずっと使徒伝承の教会であるんだ。だから、彼らから見るとカトリックもダメ。カトリックは異端に走ったと。だからプロテスタントもダメ。異教、異端。ね。だから彼らはですね、自分たちだけが唯一の真っ当な教会である。だから彼らが言うのは、まあ、用語もいろいろ違うんですけれども、こういうのね、いわゆる聖教に帰ってくると、帰省って言うんです。帰る、正しい。だから聖教に戻るっていうことは、正しいところに戻ることであるというふうに彼らは言うのね。で、カトリックを認めない、プロテスタントも一切認めません。で、イスラエル行くと面白い。あるとこ行ったらね、カトリックとね、正教とね、コプト教かな？同じ建物の中ですよ。部屋を三つ分けてですね、同じ日に別々に、ね、やり方もそれぞれのやり方で主を礼拝してるわけ。あれ見てなんだこれはという、非常に違和感を覚えましたね。誰を礼拝してるわけ？この三にして一なる神を礼拝してるんでしょ。ところが、やり方別々なの。聖教の方はなんかお香を炊くんですね、お香。で、なんかこうやってなんか、こうほら、ぐるぐるとかなんかやるんだよね。で、なんかこう、なんていうの、文句っていうの？なんか独特の服着てるでしょ。ね。で、カトリックはまたカトリック。ね。コプト教とかなんだったな、確か。なんかエジプトとか向こうの方と思うんですけど、別々なの。その種族というか風俗というかね。だけど、礼拝してるのは誰？同じ神様礼拝してるんですよ。バラバラの部屋で。これ見てすごい違和感を覚えましたね。なんでこうなっちゃうの？伝統があるわけよ、それぞれ。で、自分たちが唯一の使徒伝承の教会だ。ね。で、カトリックは自分たちが最も普遍の教会だ。ね。プロテスタントは分裂してるじゃないかと。で、プロテスタントは最も聖書信仰にのっとった教会だって言ってさ、やってるわけよ。ややこしいわ、この教会。本当にややこしい。で、本があるの。キリスト教の教派がわかる本。ね。で、それね、ピローとこうね、折りたたみがあって、パートを開くとですね、いろんな系列があるんですね。で、第二次大戦の時に日本キリスト教団に合同されて、で、天皇万歳やったわけですよ。
我ら天皇の臣民は十字架を背負って自らを否んで、ね、天皇のために邁進すべしって言って、それで韓国とか中国いろんなことやっちゃったわけでしょ。そしてそれから戦後終わってまたバラバラになって、残ってる人もいますけどまたバラバラになって、わけわかんない。教派がわかる本余計わかんなくなります。ややこしい。単純でいいじゃないですか。主は何て言いました？二人または三人が私の名のもとに集まっているならば、私はそこにいるって言ってるんですから。単純でしょ？単純でしょ？ね。というわけで、このイエス・キリストは、聖霊を私たちに使わせてくださった時にですね、何をするか。ヨハネ福音書16節を見てください。こう書いてあります。13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は私の栄光を表す。私のものを受けてあなた方に知らせる。父が持っておられるものは皆私のもの。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見ます。何の目で見るわけ？霊の目で見るんです。聖霊を受けた時に誰を得たわけ？父、子、聖霊です。で、ここでもう何を私が言いたいかお分かりですよね。オリーブ油、オリーブ油があった。それにいろいろな香料を混ぜ込む。そしてその香料を混ぜ込んだその調合した油を、塗るわけです。注ぐわけです。これは聖霊のことを意味していますね。何を我々は注がれるわけ？オリーブ油だけではない。いろいろなものがそこに混ざってるわけ。で、この一つ一つのね、香料が何を意味するのかよくわかりません。もつ薬っていうのは、麻酔のために使われた薬でして、イエス・キリストの苦難を表すと言われています。ね。で、もつ薬でイエスに、ほら、十字架にかかってる時に飲めって言ったけど、主は断ったでしょ？あれ麻酔なんですよ。苦痛を和らげるもの。それから乳香というのは、あれ香りがいいらしいんですね。あれはイエス・キリストの復活の香りを表すと言われています。で、その他の香料、私よくまだわからない。ね、よくわかりません。ただ、いろいろなものがそのオリーブ油の中に調合されている。調合されている。私たちが聖霊を得たときに、私たちはただ単に旧約時代のように神の霊を受けたんですか？旧約時代は神の霊が、例えばサウルとかダビデとかね、あるいはああいう人たち、預言者だとか王に下りましたよね。で、サウルも預言をしましたよね。で、旧約時代は神の霊が下った。で、その神の霊は彼らのうちで命となることはなかった。だけども、このね、イエス・キリストが栄光を受けられてから、我々に与えられる聖霊は何を証しする霊だと書いてありました。今、イエスです。イエスの言葉、イエスの技、そして父の持っているものはイエスに与えられ、それを聖霊は私たちにくださると言っているんです。だからここでね、大事なこと、これアンドリュー・マーレーが言っているんですが、ヨハネの福音書の7章を見てください。ヨハネの福音書の7章を見ますと、祭りの終わりの大事な日、ね、という有名な、ところですね。乾いているものは誰でも私のもとに来て飲むがよい。まあ、これ私が実は福音聞いた時の言葉なんですが、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心、腹の底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になって受ける御霊のことを言われた。 イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ、ここね、注がれていなかったって訳されているでしょ？これ訳です。ね、これは直接訳すと、新約解訳ではちゃんと書いてあるのね。御霊はまだ、なかった。直訳すると、なかった。なかった。というのが直訳です。で、これアンドリュー・マーレー言っている。神の霊は永遠の昔からあるんでしょ？神は3にして1。ですから永遠にずっとあるわけです。存在するお方。なのに、こうなかったって書いてある。なんで？わかりますよね、もう。旧約時代の神の霊は、神の霊だけだったんですよ。オリーブ油だけだったんです。だから、サウルに、ね、もう注がれたんだけども、不従順やっていたら、サウルから、その御霊は、去ってしまった。あるいはサムソン。ね、サムソン。サムソンの上にすら注がれて、彼はパワーを発揮して、神のために技を成した。だけど、去ってっちゃうんです。神の霊は人間に住まうことはできないんですよ。創世記6章にありますが、人は肉に過ぎない。その寿命を120年にしよう。私の霊は永遠に彼らに留まることはないって書いてあるんです。見てください。創世記6章。ね、創世記6章見てください。3節。そこで主は、私の霊は永久には人のうちに留まらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。肉に過ぎない。堕落してね、神から離れてしまった。霊が死んでしまった。それで人の弱いは120年だと言ってるわけです。神の霊は永久に留まらない。これがイエス・キリストが栄光を受けられる前の状態です。ここで栄光って書いてあるイエスの栄光っていうのは何のことを言ったんでしたっけ？イエスの栄光は十字架です。その十字架によって何が行われたか、血によって血が流れた。我々の罪が贖われた。そして、私たちがどうなったわけ？この神の霊を受けるにふさわしいものにされる準備ができたわけです。で、そのイエスの十字架っていうのは、すべての全世界のための捧げ物と書いてあります。ですから、全部の人のためなんです。だけれども、信じない人には、自分のものにならない。なぜ？私たちは一信条、一何を信じ、二何を信じて、そういう過剰書きのものを信じてるわけ？違う。私たちは信じた時に何が起きたんでしたっけ？霊が蘇り、その霊が主と結合した。今私たちのうちにキリストがいる。その命を我々の中に植え込んでくださった。これが救いですよね。で、それを行ってくださるお方はどなた？聖霊です。だから、いわゆるカチカチのですね、日本キリスト教のカチカチで聖霊の働きは現代にはないんだとかっていう人たちね、おかしいですよ。なかったら我々救われようがないじゃないですか。そうでしょ？だって、ヨハネの福音書で、ね、主はこう言ってますよ。ヨハネの福音書16章でこう言ってる。ね。7節。8節ですね。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる。だから私たちは救われたわけでしょ？だから聖霊の働きがなかったら、私たち救いを受けることができないんです。ね。神学の一何々に何々、そんなこと丸暗記しても何の役にも立ちません。私はもう敵面です、最近。物忘れの激しさが。情けないくらいに忘れる。ね、何かやってるうちにね、みんなポンポン忘れるんですよ。で、この前なんかね、封筒をね、郵便出そうと思って、一番見えるところにこう刺して置いといたわけ。それ忘れてんのね。あれ、どこ置いたって探してるんですよ。ちゃんと刺してここに出っ張ってさ、出てるんだよ。これをもう忘れている。もし、こんなの全部丸暗記でね、神学全部丸暗記せよなんて言われたもんなら、とてもではないけど私は漏れます。落ちます。しかし私たちはそういうことをしろって言ってるわけ。違う。聖霊を受けるということは、聖霊はイエスの成したこと、イエスの言葉、 イエスの命を私たちのうちに届けてくれた。インプラント植えてくれたんです。わかります？一旦植えたんです、もうここに。だから神それ抜きますか？抜かない。永遠に私たちと共にいますと書いてますね。聖霊を私たちから取ることがあります？不従順にやってると聖霊様が去っちゃう。嘘です。それは聖霊との交わりが消えるかもしれないですよ。だけどそれはなくなるんじゃない、取られるんじゃない。旧約時代とはもう違うんですよ。私たちはもう一つなんです。ですから私たちがこのね、神の霊から離れることはもうできないの。キリストから離れることはできないの。私たちはキリストの中に置かれちゃった。そしてキリストが成してくれた十字架の御業、それから神の御心、御言葉、すべてのそういうものを私たちに届ける霊が今の御霊なんです。ですから御霊の中に何が入ってます？ただ単に神の霊、オリーブ油だけ？違う。そこにはイエスの人間性、イエスが成したこと、イエスの言葉、イエスの技、ね、神の御旨、すべてのものがそこに調合されて入っているわけ。だから御霊を受けるっていうことは、皆さんはその調合されたその油を全部得たということなわけ。わかります？これからあっちこっちあっちこっちって注ぎ注ぎでね、もらうんじゃないって。おかしいんだあれは。ねえ、あっちこっちあっちこっちってバタバタ倒れ転げて、あんなことさ、演技じゃないですか。私たちはもうすでに得た。なぜ？御霊得たからです。御霊を得るということは、その中にね、調合されているいろいろな香り、ね、イエスの死、イエスの復活、イエスの成したこと、イエスの言葉、イエスの知恵、イエスのすべてを、その油は私たちの中に届けてくれる。だから旧約と新約では全く御霊、神の霊の働きは違うということです。ね、調合された油が私たちにあるんです。で、その中に、これぜひ一度ね、香りを嗅いどかなきゃいけないなと思ってるんですけどね。一つ一つのこのね、香りがどんな香りするのか、ご存知の方います？あるでしょ、この日系とかさ、匂い勝負とかさ、ねえ、もつ薬軽視ってどんな香りするのか、分かったふりして喋ってますけど、まだ嗅いだことがない。ぜひね、その香りに預かりたいんですが、相当に麗しい香りだと思うんです。ですから私たちが聖霊と交わるときには、内側がどうなります？キリストの香りで満ちる。ね、私たちが主と交わって主よと言って主に触れられるときには、内側がどうしてます？恍惚とするわけ。甘く塗られる。ね、このイエスとの交わりの中にいたら、この香りが内側からぶわーっとこうね、立ってくるわけ。だからその時に私たちから何かが流れるんですよ。主と交わって、で、主のそういうのに触れてると何かがほわーっとこう流れてくるわけ。僕だからね、自分主張してる時はダメよ。こういうね、何よ、こういうのが出ますからね、絶対に譲らないわよ。私やりたい、私はね、私のね、何かをね、主張したい、私はね、私の歩み方をしたいの、こう私って出てたら、私たちは匂う。しかしキリストに満たされている時には、そういう主張はあんまりもうやんなくなるんですよ。ほわーっと何かこう香る、これがこの香です。というわけで、今聖霊はね、私たちに何をしてくださる？金馬金粉じゃない、イエスキリストです。イエスがどういうお方で、イエスが何を語り、イエスが何をなし、イエスが私たちにどのようなね、身旨を持っておられるかを届けてくれる。これが今の御霊の働きです。えめ？騙されちゃダメですよ。私は油注がれた神の預言者です。主はこう言われます。私の預言に従いなさい。従うな。従うな。そんなこと言って従わせようとする人には絶対従うな。なんで？皆さんのうちにもう神の御旨はあるんです。人から聞かなくて。ね、何度も言ってます。第一ヨハネ見てください。二章。 第一ヨハネの2章を見てください。これ明確に書いてある。いいですか、こう書いてますよ、第一ヨハネ2章のですね、25節、まあ、24から見ましょうか。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせよ。もし初めから聞いたことがとどまっているならば、あなた方も御子および誰のうち、御父のうちにとどまる。御子および御父のうちにとどまる。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束、永遠の命。私はあなた方を惑わそうとする人たちについてね、以上のことを書いていた。惑わそうとする人がいっぱいいるって言ってんです。ですが、ヨハネはこう言ってます。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油。これ注ぎじゃダメ。塗り油。ね、これは、クリスマ。塗り油。岩波役ではちゃんとなってます。岩波役ではね、こう、軟膏。オロナイン軟膏ってありますよね。あれ塗るものでしょ。オロナイン軟膏注ぎます、こうやって。あ、固まってるのも注げないんだよ。あれは手で取って塗るんです。それがこうです。ですからここは注ぎの油じゃない。いいですか、聖霊派のように注ぎ注ぎじゃないんですよ。私たちのうちにはもうすでに塗り油がある。それでよく読んでください。誰からも教えを受ける必要がない。えめ？誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が、塗り油が、すべてのことについてあなた方を教える。あ、私、主の身旨がわかりません。どうしたらいいんでしょうか。ルークさん教えてください。教えません。私にわかるわけないじゃん。私はあなたの主ではないんだ。書いてあるでしょ。なんて書いてあります。すべてのことについてあなたに教える。えめ、すべてです。神は皆さんに聖霊やった、あなた勝手にしょって言うの。神は皆さんの全人生を引き受けたんです。全人生を保証してくれるの。だからエペソにあるでしょ、我々は保証の証人として聖霊の印を受けたって書いてある。神が全人生を我々の全部永遠まで責任取ってくれるんだから、ほっぽらかしますか皆さんのことを。勝手にせ、私は言いますよ、勝手にせって主は言うの。 No、 全ての責任を取ってくれるんです。なぜ、私たちの夫です。世の夫はちょいといろいろです。大丈夫かな。私のこと分かってくれてんのかな。どうもこうすれ違うな、私の気持ちを受け止めてくれないなって、こうね、世の奥さん方は多く思っている、ね、うちの家内は非常に幸せだそうです。私は全部を受け入れる。あのね、男をね、女性の心読めない人っていっぱいいるんですよね。特に今ね、55から上の人ね。わからないの。ね、神さんの心はね、読めないのよ。だからね、ちょっとしたことなのよ。このことを受け止めてくれればいいんですよ。奥さんからすれば。なのに、それ受け止めないのね。で、スッとこうね、かわしちゃうの。それ君に任しといたろ？家のことは君の責任だよ、とか言ってね。一緒に受け止めてくれないから、奥さんはその気持ちどこへ持ってていいか分かんなくなっちゃうわけよ。それで、ね、それを溜め込んでるうちに何をどうしていいか分かんなくなって、夫婦の間がね、全然交わりがなくなっちゃうわけ。だから今なんかあのね、渡里哲也さんが出て熟年離婚とか、なんかああいうドラマが流行ってるじゃないですか。気づいてみたらね、で旦那の方はね、能天気ですから、これから定年迎えてね、ちょっと神さんとゆっくりしようかと思ったら、神さんがもう嫌だ、家に旦那がいるとね、ストレスでね、たまらない。そういうのが今流行ってそうですよ。で、逆のケースもあるんだそうです。ね、この奥さんから虐待受けちゃって、旦那がね、もう家の中にいるとね、おかしくなっちゃう。なんじゃこれは。夫婦でしょ？相手を楽しむ。相手に責任を負ってるんでしょ？イエス・キリストは私たちの責任も負っている。 ですから、すべてのことについてあなた方を教える。その教えは真理、偽りではない。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまれ。そうすれば、ね、キリストのうちにとどまっていよう。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じることがないためであろう。皆さん、神の前に立つの怖いですか？私はどうしましょうか？神の前に立ってね、何か言われたら困る。ね、あのことやってない、このことやってない、どうしましょう、どうしましょう。今私はどうすればいいんでしょうか。どうする、こうするじゃないって言ってんのよ。わかります？キリストのうちにとどまれって言ってるんです。その上で、ね、私たちは自分から出よって言ってるんですよ。その時に何か内側にこの油が教えるんです。例えばね、全然関係ない人だと思っていた人、この人、こんな人が絶対福音聞くわけがないと思っていた人、職場にいるかもしれない。ね、私も一人学生がいたんです、大学院の学生がね。で、全然関係なさそうだったの。ところがある日ですね、その CD、キングダムフェイスの CD あげたのね。だから CD 聞いてね、涙流してるわけよ。あれ？と思ってね、で話しかけた。だからもう、その時、御霊はですね、こう、迫ったんですね。で、イエスを信じますかって言ったらね、涙流して信じます。で、今ある教会でね、ワーシップリーダーやってるんですよ。全然関係ないと思っていたのに、ね、主が語れって言った時に何かが流れる。涙流してる。こういうことはね、私と一切関係ないんですよ。御霊がしている。ただその時に私たちがそれをどうすればいいの？刈り取りすればいいんです。主は言ったでしょ？人の労苦をあなた方は刈り取るだけだと。ね。だから私たちが一生懸命相手を釈服してね、神学打ち込んで聖書の理屈言って納得させてじゃないんですよ。内側に迫るときにはその人迫られちゃうから、ね、もう抵抗できないの。だから主の前にもう屈するしかなくなっちゃうわけ。これが神の栄光です。こうやって内側で教えられるわけ。だから努力しなくて、ね、人は救われるんです。えめ？旗掲げてね、一生懸命頑張るしかないんですよ。皆さんが喜んで、とどまって、ね、皆さんがホクホクしていれば、その中で一つ自分から離れて、ね、その周りをちょっと見渡してみる。そうするとそこにあるんです、ちゃんと。ある。で、その時に内側に何を語れとかどうせよって、全部教えてくれる。皆様も持っているんです。この方にとどまれば、その日に私たちは責めを受けない。確信を持って立つことができる。振り回されちゃダメですよ。あのこと、このこと、次の霊の流れ、あの預言者の言ってること、追っかけやってったら消耗するだけです。私たちは内なるキリストにとどまる。で、この油の香りに預かるんです。はい、そこでまた戻ってください。出エジプト記30章。で、ここでですね、油を今度注ぐんですが、この順番をちょっと見てほしいんです。ね、油を注ぐですね、順番をちょっと見てください。こう書いてますね。会見の天幕、証の箱、机、燭台、香の壇、祭壇、旋盤、その台。どういう順番になってます？皆さん、幕屋の構造は頭の中に入ってます？どこに何があるっていうのは大丈夫でしょうか？この順番、どこから始まってます？会見の天幕、一番奥まったとこ、証の箱、ここどこ？至聖所、至聖所、至聖所にあるものです。そして机とそのいろいろな器具、燭台といろいろな器具、これどこにあります？甲の段、どこにあります？聖所。それでその後に全焼の生贄の祭壇と器具、旋盤と台、どこにあります？外庭。わかりました？この油を注いでいる順番はどこから始まります？至聖所、聖所、外庭の順番です。わかります？私たちがキリストと一つになった、キリストを信じたときに、私たちのうちの死んでいた霊がね、いつも、書きましたよね、しばらくぶりに書きますが、人の構造をこう三つの丸で書く。一番外側に体がある。で、一番内側に霊がある。ね。そしてその中間にですね、魂がある。で、魂の中には知性。 それから感情、それから意志、いわゆる知情意ですよね。で、人間のこの三部分のね、構造、霊、魂、体。で、この体は親からもらう。で、魂は、まあ、ある人はね、頭でっかち、ある人は感情が豊か、ある人は意志が強い。まあ、頑固かもしれないですけど。一番内側のこの霊は死んでいたんですね。で、ある時にイエス・キリストに出会ってイエス・キリストを信じた時にこの霊が再生された。また生きるようになった。で、この中に今神が住んでくださっている。ね。で、その霊の中から、霊を生かすことから始まった救いは、どのように進むんでしたっけ？霊の中から今度、私たちの思いを作り変える。ローマ書12章を見てください。ローマ書の12章を見てください。ロマ書の12章、ね、こう書いてあります。2節、この世と調子合わせてはいけない。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、ここね、心の一心って書いてあるんですけど、これ、思いです。いいですか？言語では、思い。マインド。思いを新たにすることによって自分を変えていただきなさい。これあの岩波訳の方が正確です。ね、岩波訳ってなんか非常にね、リベラルな人が訳したらしいんですね。リベラルな人っていうのはイエスの処女解体も信じないんですよ。ね、信じない。あれはローマ兵によってね、レイプされたんだ。そうって言う人もいるんですよ。某教団の牧師がですよ。その学者が訳したんだけど、訳としてはうまくできてんの。で、これね、いい？もう一回言いますよ。思いを新たにすることにより自分を変えていただきなさい。これが正確な訳です。どっから始まるの？思いです。今まで我々がこの世を生きていくときにいろんなものがこの思いの中に入ってんのね。人間関係でこうするとこうなるとかあらとかいろんなものがこの頭の中に入ってる。ここを変えろ。それによって感情が安定してくる。そして意志が柔らかくなってくる。この魂のね、変化が、霊から始まったものが、魂に行われ進み、最後どうなるわけ？イエスが現れるときに、この体が、一瞬にして、あがなわれちゃうわけ。ですから、再生、あるいは新生から、ね、生化、この魂が作り変えられ、で体があがなわれる。これが栄光化です。これが最後の究極の私たちの希望なんですよ。この体が今ね、この古い、この体ってまだ古いんです。これが邪魔なんですよ。だからパウロは何て言ってました？地上の幕屋の中でパウロは何て言ってました？埋めいている。ね、皆さんね、自由を間違えるのね、自由って何の苦しみもないことは違うんです。ね、どんどん霊的な歩みを進めていった人は、んと苦しみが募るんです。なぜ？これ体との間で葛藤が起きる。今日コリン・アーカートのあれに出てるでしょ？葛藤ってあるの。どんどん霊的に進めば進むほど苦しむんですよ。パウロはだから地上の幕屋の中で何て言ってます？埋めいているって言ってるわけ。ね。我々はまだこの体に任せてますから埋め気がないんですよ。パウロは体を打ち叩いて体を従わさせるって言ってるわけ。そこまでパウロはこのね、体が古い旧創造に属している体が邪魔するということに直面してたんですよ。だからこの体を脱ぎ捨てて主のもとに行った方がはるかにいい。だけどあなた方のためにはここに留まらなきゃいけないって言ってるわけ。だからパウロは何のために自由を得たわけ？自分が勝手やること、気持ちよくなってふわふわってすること、違う。パウロは人のためにいるって言ったので、むしろその方があなた方に益になる。私にとっては損だって言ってるんですよ。こんな体の中に留め置かれることは私にとってはもう苦しみなんです。だからパウロはね、いい、皆さん間違いないでよ。自由になるっていうのをね、なんか気持ちよくなってふわふわしてね、何の苦しみもない、何の苦労もないことだと思ったら大間違いです。自由を得るっていうことは逆に苦しみが募るんですよ。この自分の体と ね、体の中、古いものの中に新しいものが入ってるでしょ。そこに挟まれてるの、私は。魂って私でしょ。その中で狭間で苦しむんです。だからね、パウロはいいですか、自由をとどあの中にとどまれと言ったけれども、苦しめって言ってるでしょ。私はまだキリストの苦しみのなお足りないところを自分の体によって満たすって言ってるんです。だから自由を履き違えちゃダメですよ。ね、私苦しみから解放されて無理。苦しみはもう伴う。なぜ？この体が古い。ですから前回言ったようにこの時期になればね、鬱になる人いっぱいいるの。気の目どき。ホルモン系が変わるんだから。なぜ？体がそういう不調を訴えるの。ね、まあこれは女性なんかの方がよくわかるかもしれません。でも男にもあるんですよ、更年期障害。私なんかもそろそろ感じてます。あのね、脇の下からね、汗がポターンと落ちたりとかね、いろいろなのあるの。ポーっと頭が熱くなったりとかね、手に汗かいちゃったりとかね、その割に足が冷たくなっちゃったりとかね。わおわおわおわ。これが古い体です。私たちはその狭間で苦しんでるんですよ。わかります？この自由っていうのを履き違え。ね。で、そのように、いい？神の技は、霊、そして魂、そして体っていくわけでしょ。この油の塗られる順番、注がれる順番も、姿勢所。霊は何でしたっけ？姿勢所。聖所は魂。そして外庭は体。この順番に注がれていくわけ。だから性別されるのも、霊が性別。そして思い、魂、思い、意志、感情、魂が性別される。まだ私たちそれほど性別されてない。ね、自分が一日のうち、前回も言いましたね、何分主のことを思ってるか。思いの中にあるものが宝の置き場所なんですよ。私たちが思ってることが宝なわけ。ね。で、私もいろんなことを思うわけ。これから、ね、金融緩和、これが解除された。金利が上がる。住宅ローンが上がるな。そうすると、金利払いが増えるな。いろんなこと考えるわけよ。その時間をどうしようって言いましたっけ？ちょっと、あがないとって主に捧げなさい。ね、主を思う時間をちょっとこう増やしていく。それによって内側にね、その神の技が進展する。性別されてくる。思いが性別されてくる。感情も性別されてくる。意志も性別されてくる。そして最後、キリストが来るときに体が完全にあがなわれる。今私たちの体の中にも罪がありますからね。この罪の中で我々はまだ苦しんでるんですよ。苦しんでる。だからね、苦しみの質が変わってくるわけ。変わってくる。ね、パウロのような苦しみって分かります？この肉体、地上の幕屋の中でうめいている。私はこれを脱ぎ捨てて主のもとに行きたい。しかしあなた方のために私がここに留まることが益であるという、こういう発想って出ると思います？そうじゃないでしょ？多くの人は自分のことが先。私が気持ちよくなりたい。私がどうなりたい。私なんだよ。そうじゃなくて、パウロはあなた方のために私は苦しむと言ってるわけ。だからパウロは、キリストの苦しみのなお足りないところを補うって言ってる。というわけで、このね、順番、霊、魂、体、姿勢上、ね、そして聖女、そして、外庭という順番で、私たちの救いが進行していく。で、この時に、ね、第一テサロニケの5の23を見てください。第一テサロニケの5の23を見てください。こう言いますとね、ああ、クリスチャン生活はやっぱしクリスチャン生活でね、徳川家康のようにね、重荷を背負うて、長い坂道を登るがごとした。いつ私は解放されるんだ。いつ私は楽になれるんだろうとかね、絶望しちゃう人もいる。なんで絶望するわけ？自分でやろうとするからです。あるいはね、私はとてもじゃないけどできませんとかね。あるいは自分の何か恐れる。どうして？自分に頼ろうとしているからです。できない。第一テサロニケ5の23。こう書いてますね。平和の神ご自身が、誰が？平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、はい、順番見てください。あなた方の霊、魂、 体が完全に守られますように。順番は霊、魂、体、死聖女、聖女、外庭の順番です。そしてね、24節、とてもではないけど、じゃなくて御言葉を読む。なんて書いてます？24節、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。誰が皆さんを清めるの？誰が清めるの？誰が？なんかどんどん引いちゃって僕励まそうと言って思って言ってるんですけど、なんかだんだん引いてっちゃう誰がって言ってます？御言葉見てください。御言葉ね、平和の神ご自身が平和の神ご自身がしてくださるって言ってるんですよ。そこに希望を置くの、皆さん。自分見てたらね、もうダメよ。希望ないの。えめ、この御言葉を暗記してください。これはこれはね、自分の中にいいですか、お経のように百遍唱えてもいい覚えてくださいね。もう一回言います。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださるように、主イエスキリストの来臨の時に責められるところのない。皆さん、主の前に立つの恐れます？恐れます？それを恐れるのはなぜ？自分に頼ってるからです。もしこの約束に頼るならばね、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られるように、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださる。ハロー、きっとそのことをしてくださるハレルヤ。ここで安心するのよ。えめ、これから難業苦行をやるんじゃないのよ。ね。さあ、そこでこの約束自分のものにしてください。で、ローマ 8-23 を見てください。私たちの救いのね、プロセス。霊、魂、体、死聖女、聖女、ね、それ外庭。で、ローマ 8-23 にはこう書いてあります。これが私たちの究極の望み。ね、そればかりではなく、もうちょっと言うと22節見ましょうね。私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめき、共に生みの苦しみをしていることを知っている。被造物も生みの苦しみをしている。うめいているんです。古いこのね、想像の中で。私たちも体の中にうめいている。そればかりでなく、御霊の発法をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの望みによって救われている。だから自分見て自分のダメだダメだとだんだん落ち込んでね、あ、もうダメだって、何その時に頼るの？ここに頼るの。平和の神ご自身がしてくれる。そして平和の神ご自身が私たちの体をあがなってくれる。ね。ここに戻るんですよ。自分で御言葉に戻るの。ね。私のところに行ってきても何の役にも立ちません。聖書に戻る。御言葉にね、戻り、それを自分に語るんです。ね、自分に言うんですよ。私の体の中で私は今うめいています。この春先になるととてもではないですけど、気分が沈んでなんか虚しくなっちゃう、苦しみがある、うめくんです。そしてこの御言葉を語る。しかし私たちには希望があります。この体をあがなってくださるんだ。そしてこの平和の神ご自身が私たちを責められるとこないものとしてくださるんだ。誰に希望を置くの？神です。絶望する人は間違ってんの。置きどころ自分に置いてるから絶望します。もっと言うとね、絶望しきれてないの。まだ希望がある、まだ私はやれそうだ、自分で。仏教用語で言うと業が尽きない。 尽きないんだ、人間は尽きないですよ。まだやれる、まだやれる。ねえ、ことぶき町でね、おっちゃんたちいるのよ。あそこまで落ちても、まだ俺は、まだ俺はって。いつか見て俺、俺だって、とか言ってね、そのうち故郷に錦を飾ってやるぞ、とか、みんな心意気高いですよ、あの人たちは。絶望した人は幸いです。絶望した人。ね、ピリピ1の6。ピリピ書1の6、こう書いてあります。いいですか？あなた方のうちに良い技を始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを、私は固く信じている。主が来る日に間に合わなかったらどうしよう？思うの？なんて書いてあります？主の日が来るまでに、ね、主はそれを完成させてくださることを信じているって言ってるんですよ。自分見て嘆くなって。もう、ああ、もう言う必要ないの、当たり前だから。私たちはここに希望を置く。どなた？主です。というわけで、この順番、いいですね。順番大事ですよ。これ内側から姿勢所、で、聖所、そして外には、この順番で油を注いでくださる。ね、性別してくださるんです。で、注意しなきゃいけないこと。ね、もう一回30章に戻ってください。出エジプト記の30章に戻ってください。これこう書いてありますね。で、これを性別するなら、最も聖なるものとなる。30章29節。で、これらに触れるものもすべて聖なるものとなる。ね。で、アロンとその子らに油を注ぎ、性別して祭司として使えさせる。私たちはこの油を注がれているんです。そして大事なこと。いいですか？これを誰かの体にも注いではならない。また、この割合でこれと似たものを作ってはならない。これは聖なるものであり、あなた方にとっても聖なるもの。で、これと似たものを調合したり、また他の人につけるものは民から断たれちゃう。どういうこと？あるいはもっと先行きますね。38節。37節ね。あなたが作るものは、こうは、これと同じ割合で自分自身のために作ってはならない。それは主に対して聖なるものとする。これと似たものを作って、これを嗅ぐものは誰でもその民から断たれる。わあわあわあ、また怖いな、怖い、立たれたらどうしよう。わかります？これ、この油は誰のためにあるわけ？私たちはこの油を注がれた、調合された油を注がれた、聖霊を受けた、ね、内側に命を受けた、誰のために受けたわけ？主。もしこの聖霊、あるいはこの神の救いを自分のためにやるならば、書いてある、自分のためのものではない。ある人が言ってたの。ね。今、クリスチャンはね、もう自分のことだけ考えるので精一杯。人を顧みることもできない。隣人を受け入れることもできない。ね。そういうキャパシティが何にもない。そして、神を浪費し、ね。物を浪費するだけじゃない。神を浪費し、ね。人の時間を浪費し、お互いの労力を浪費し、そうやってやってんのよ。そうでしょ？私のこと何とかしてとか言うね。嫌だって言うと、冷たいとか愛がないとか、そうやって言われる。浪費してんのよ、人の何かを。いいですか？私たちは神を浪費する可能性がある。自分のために神を利用するんですよ。そして、例えばね、主の名によって何かをする。ね、出エ、十回あるよね、主の名を見たらに唱えてはならない。あれは神の名を利用するなということを言っている。神の名を用いて商売してるじゃないですか、みんな。牧師たち。自分の教会でかくして、でかい礼拝堂を作って、ね、自分の影響力を広めて、世界に何千人集めたとか言って、それが喜びになったでしょ。何のために聖霊を使ってんの？この油を何のために調合して、何のために注いでるわけ？自分のためです。でしょ？キリスト教会は商売でしょ？だから、いいことしか言わない。だって、ちょっときついこと言ったら去ってくるの。ぷいって、もうや皆さんね、本当に信頼関係があったらね、お互いにきついことも言えあるんですよ。もし皆さんがね、信頼、私が皆さんのことを信頼してなかったことを言えない。ノーと言ったもんだら偉いことになるよ。ね。もうとんでもないこと言われる。私が言ってないことまで聞いちゃう人いるな。妄想を持ってる人いっぱいいますから、この業界。 私たちは何のためにやってるわけ？商売してるわけ？違う。主のためです。だからここで油は誰のため？唯一主のためだ。自分のために調合するな。あるいは自分のためにそれを使うなと言ってる。で、似たものを作るなと言ってるんです。格好だけ作って似たものやってどうするのって。ね？いっぱい正解行ってさ、6000人8000人集めてさ、ファイヤーとかやってバタバタ倒れて、それが何になるわけ？何にもならないでしょ。その時にこんなふわふわして踊って何になるわけ？何にもならないでしょ。それは自分のミニストリーのために使ってんですよ。聖霊様、聖霊様と言ってね。自分のために使うなと言っている。何のために？主のためだけなんです。で、一般の人、ね、一般の人っていうのはキリストを信じてない人、その人のために使うな。第二コリントにありますね。ちょっと時間がなくなってきましたので、後で読んでいってほしいんですが、光とベリアルと何の関係があるのか。釣り合うの首輝きを共にするなと書いてある。ね。私たちね、世の中の人、ね、と何か一緒にすると必ずトラブります。じゃあかといって、クリスチャンとって、結構クリスチャンとトラ、ね、一緒になるとまたトラブっちゃうんですよ。ややこしいの、この日本キリスト教は。というわけでいいですか？自分のために使うな。また、信じてない人のためにそれ、意味ないですよ。その人の信仰ないんだから、ね、神に崇めてない。でしょ？で、この香料、続けますね。30章。この香料をですね、また、ナタフ、シェヘレテ、ヘルベナ、いろんな香料を集め、ね、これをですね、調合法に従って、純粋な香油を作る。で、幾分かを、証の箱の前に備える。これは最も聖なるものである。ね。で、そこで主は何て言ってるか。私はそこであなたと会うと言ってるんです。36節。その一部を私があなたとそこで会う会見の天幕の証の箱に備える。皆さんね、私たちがここに集まってきたときに、まず自分の何かを置いて、その油をただ主のために備えるんです。この契約の箱、今見えないですけど、ある。その主の前に、契約の箱の前に、この甲を添えるんですよ。だからここへ来てね、ただ座ってね、ただぼーっとしてないよ。声出して、皆さんが賛美始めなかったら、甲がたかれないんです。ただ黙って、いつ始まるのかな、いつはダメ。皆さんが声出さなきゃダメ。皆さんが声出すときに、内側から霊から流れんの、その甲が。それが、ここに臨在を満たすようになるわけ。ね。で、その甲を主の前に置くならば、なんて書いてあるわけ？主が私たちと会ってくださる。これが約束です。どっちが先？甲を置くんですよ。私たちがもう嫌だ。落ち込んでとても出ないですけど、声、やだ、賛美なんだ、やだ、なんとかしてその時に出すのよ、声を、主を賛美するの。賛美は何でしたっけ？生贄、生贄ね。で、ちょっと時間がないんですけども、あとね、マタイ6の10から15、まず神の国と神の義を求める。まず神のことを一。ね。それからヤコブ、ピリピ、ここにある御言葉、ぜひですね、読んどいてください。まず神が満足すれば、私たちは自動的に満たされます。先に自分の満たしに求めちゃダメよ。先に神です。その結果、私が満足する。だから私が満足できたということは、逆に言うと神も満足してるんです。えめ？というわけで、ね、この自己努力によらず、最後、ガラティア 3-3、御霊によって始めたことを肉で完成するな。そして、大事なこと、ヘブル 12-2、ね、これそこに書いてありました。いいですか？パウロはあらゆる境遇でね、満ち足りるということを学んだ。それは主を見ている。ね、私を強めてくださる方のおかげで可能だ。そこで、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離すな。話すな。この方が皆さんを性別し、皆さんを完成してくれる。そして皆さんの中に満足をくださるんですよ。この方をはじめに、崇める。賛美の生贄を備える。この功を置く。結果として私たちは満たされる。なぜ？神は私たちの何でした？贖い主。そして、完成者です。ただあがなっただけじゃない。完成してくださるお方だ。 えめ御言葉、いいですか、御言葉を覚えてください。今日書いた御言葉。そうすれば皆さん落ち込んだ時に何をすればいいか分かるようになります。ね。祈りましょう。ジーザス。ジーザス。内なる主に向かってください。おお、ジーザス。おお、イエスラー。おお、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。おお、内なる主を感謝します。私たちがあなたを信じたとき、父子聖霊の神を受けたことを感謝します。今私たちの霊は、あなたの霊と一つであります。そして主よ、私たちのうちに良き技を始めてくださったことを感謝します。あなたは真実なお方でありますから、あなたが来られる日までにより私たちの霊、魂、体、ここにこの調合された香り豊かな油、キリストの言葉、キリストの技、キリストのご人格、キリストのすべてを明かししてくださる聖霊によって、私たちをあなたと同じ形へと変えてくださることを感謝します。これがあなたの約束であります。自分を見れば失望、絶望、道がありません。あなたを見るとき、あなたが道であります。主よ、あなたが道であります。あなたが私たちの聖であり、義であり、贖いであります。キリストから目を離すことがないように。そして主よ、内側であなたと交わるとき、私たちのうちにあなたのかぐわしい香りが立ち上ることを感謝します。あなたが私たちのうちに自らの御手を持って、このかぐわしい調合された油を塗り込んでくださることを感謝いたします。内側が乾くとき、傷つくとき、虚しいとき、主を御言葉に戻ります。あなたのお言葉に戻ります。そこで私たちは慰めを受けます。そこで私たちは憐れみを受け、恵みを受け、命を受けることができることを感謝します。主よ、あなたの持っているものはすべて私のもの。この御霊の中にすべてがあることを感謝いたします。子は父のうちにおり、父は子のうちにおり、私たちはあなたのうちにおり、あなたは私のうちにおられることを感謝します。あなたを得るならばすべてを得ていることを感謝いたします。そしてこの内なる霊から始まった救いの御業が魂に広がり、私たちの思いを変えてください。すぐに絶望してしまう思い、消極的にしか考えられない思い、あるいは自分の何かに頼ろうとする思い、これを主よ、変えることができますように。あなたに頼り、あなたにより頼み、御言葉を食べ飲みし、御言葉に預かる、また御言葉の真理をクリアに見ることができるように、思いにあるベールを覗いてください。今まで曖昧にしか見えていなかったもの、どうぞこのベールを一枚一枚剥いで、御言葉を明確に見ることができますように。主よ、今まで覆いがかかっていた部分を開いてください。何度も聞いていた御言葉、しかし主よ、毎回新鮮でありますように。御言葉は新鮮であります。主よ、どうぞその御言葉を私たちのうちに開いてください。御言葉が開けると、その光を放ち、無学なものに知恵を与える。私たちは無学なものであります。 何も持たぬものであります。空っぽなものであります。どうぞ主よ、あなたの御言葉を開いてください。そして内側の感情、主はあなたの油で安定させてください。感情が生きり立ち、また感情が落ち込み、感情にいかに我々は振り回されていることでありましょう。主よ、感情の偽りから私たちを解放してください。私たちは感情の動物でありますが、しかし感情を自分でコントロールできるように、いや御霊のコントロールのもとに置くことができますように、この時私たちは平安を得ることができます。霊の思いは平安と命である。御言葉を思うならば内側は平安と命であります。絶えず思い中に御言葉を思い浮かべることができますように。主よ、目の前の世のもの、目の前の人間関係、目の前の何かでなく御言葉を思います。あなたを思います。この思いを性別してください。このかぐわしい油で性別してください。そして感情をあなたに委ねます。意志をあなたに服することができますように、内側のこの魂にあなたの油を注いでください。塗り込んでください。外側に欺く者が多く現れると書いてあります。終わりの時代、霊を確かめようと、私たちのうちにあなたからいただいた塗り油があることを感謝します。この油が全てのことを私たちに教えてくださることを感謝します。全てのことを教えてくださることを感謝します。この油は真理を教える油であり、偽りではないから、その油の教える通りキリストのうちにとどまりなさい。そうすれば御子の来臨の時にあなた方は恥を被ることがないであろう。主よ、私たちの全てはそこにあります。ここにどうぞ焦点づけることができるように。そして主よ、あなたが良き技を完成に至らせることを感謝します。今私たちはこの古い体の中でうめいております。体があなたに服することができるように、最もこれが難しいことであり、パウロですらうめいて体を打ち叩いていたと書いてあります。この体は死の体、罪の体、そちらへと誘惑される傾向を持つものであります。主よ、最後にこの外側、外庭である体をあなたの油を持って性別してください。この体はあなたのものであります。主よ、私たちがこの体を生ける備え物として備えることができるように、そして誠の霊の礼拝を捧げることができるように、主よ、この体の使い方を教えてください。また一面、私たちが塵に過ぎないことをあなたは心に留めてくださっていることを感謝します。私たちの弱さをあなたは知ってくださっていることも感謝いたします。私たちが弱さを覚えるときに、主よ、あなたの前にそれを置きます。主よ、私の体はこれができませんと。主よ、あなたは言われました。霊は燃えていても体が弱い。それをあなたが知ってくださっていることを感謝いたします。しかしこの私たちの死ぬべき体にも、キリストを死からよみがえらせた方の御霊が命をくださることを感謝いたします。おお、命をあなたが御霊によって体に満たしてくださることを感謝します。今までどんよりし、おお、体が重く、そのような体に命が回るときに軽くなり、あなたを賛美できるようになることを感謝いたします。主よ、鍵は命であります。この御霊が私たちの霊の中から油を塗り、魂に塗り込み、体の中に塗り込んでくださる、この御業に明け渡します。自分を主張しません。弱さを隠しません。むしろ弱さを誇ります。そこがあなたを知る機会であります。そこをあなたが埋めてくださるから感謝いたします。そこにあなたがあなたの力を添えてくださるので感謝いたします。弱い時こそ私たちは強いのであります。主よ、どうぞあなたのうちにとどまり、あなたの交わりの中を歩むことができるように、主よ、あなたの油を豊かに内側に満たしてください。外側も満たしてくださいますように。違う。
かかるものを主の前に全部置くように、主の前に全部語るように、弱さを語るように、大いの内側のすべて悲しみすべて語るように、内側のすべてのものを主に明け渡すように、十字架の前に置くように、そして主の油を受けるように、このかぐわしい油を塗り込んでいただくように、 Let's see Let's see Let's see Let's see。癒しを受けるように、必要の満たしを受けるように、主に開くように、 Receive Receive。
主よ、毎回あなたが油を塗り込んでくださることを感謝します。この油を絶えずうちに蓄えることができますように、そしてあなたの来る日を待ち望みます。賢い五人の乙女になれるように、油を貯めることができるように、主よ、あなたの約束を信じます。